拝読いたします。マルコの福音書1章40節から45節。さて、サラートに侵された人がイエスのもとに来てひざまずいて懇願した。お心一つで私を清くすることがおできになります。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。すると、すぐにサラートが消えて、その人は清くなった。イエスは彼を厳しく戒めて、すぐに立ち去らせた。その時彼にこう言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って、自分を祭司に見せなさい。そして、人々への証のために、モーセが命じたものを持って、あなたの清めの捧げ物をしなさい。ところが、彼は出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めた。そのため、イエスは、もはや、表立って町に入ることができず、町の外の寂しいところにおられた。しかし、人々は、至るところからイエスのもとにやってきた。以上の箇所から、もしあなたがお望みくださるならと題して、大高牧師より宣教をしていただきます。
お祈りをいたします。私たちの天におられる父なる神様、尊い主の御名を心から賛美を申し上げます。毎日のように猛暑が続いておりますが、私たちを支えてくださり、このようにあなたを礼拝できますことを心から感謝を申し上げます。先週は二人の牧師があなたの身元に召されるという知らせを耳にいたしました。これまであなたに仕えてこられた先生方に、あなたは天の御国という最も素晴らしい恵みをご用意くださり、その場所へと召されました。残されたご遺族は大きな悲しみの中にあろうかと思います。主がお励ましくださり、お慰めくださいますようお願いをいたします。また神様、私たちはこれからあなたの御声に耳を傾けようとしております。さまざまな状況の中にあるお一人お一人に、聖霊様が豊かに臨んでくださり、あなたの御言葉をお語りください。あなたの御言葉によって私たちは立つことができますから、主がお語りくださり、憂いや悩みを抱えている人たちには励ましと解決を、喜びに満たされている人たちには主がいよいよ喜びを増し加えてくださいますようお願いをいたします。また病を抱えている方々や、体に弱さを覚えている方々、またあなたから胎の実をいただいている方々の上に、主が豊かに臨んでくださり、その体をあなたが支えてくださいますようにお願いをいたします。主をいつも祈りに覚えていることでありますが、今日も主の教会の礼拝を豊かに祝福してくださり、とりわけあなたの御言葉を語る説教者たちを強め励まし、御霊で満たし、あなたの御言葉を大胆に語り尽くすことができますように、これからのひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。私たちはマルコの福音書を読み進めております。ここまでイエス様が公に活動を始められてからなしてこられたことを少しずつ見てきたわけであります。汚れた霊に疲れた人から汚れた霊を追い出し、それ以外にも病を癒し、悪霊を追い出す技をイエス様は行われました。それはまさに神の国が到来したことを見せつけるものでありました。イエス様は、時が満ち、神の国が近づいたと、そう言われたわけですが、神の国、つまり神の支配が到来したことが、イエス様の偉大な技によって表されたわけであります。今日の箇所も、神の国の到来を告げるにふさわしい箇所と言えます。40節には次のように記されています。さて、 ザラートに侵された人がイエスのもとに来てひざまずいて懇願した。お心一つで私を清くすることがおできになります。この箇所には、ザラートに侵された人が登場します。このザラートと訳されている言葉は、ヘブル語の音訳でありまして、ギリシャ語ではレプラ、レプロスであります。その昔は、雷病というふうに訳されてもいました。しかし私たちが知っている、いわゆる雷病、ハンセン病と、聖書が語る雷病は違うことが分かってきました。それゆえに訳語を様々考えたようでありますが、適切な訳語がないため、音訳をし、サラートというふうにしています。このサラートは、皮膚に現れることが聖書の記述から分かっていますが、それ以外にも、家の壁や、また衣服にも現れる現象でありまして、それが厳密に何を指しているのかは、未だ明らかではありません。このサラートについては、特に旧約聖書のレビ記の13章、14章にページを割いて書かれています。どのようにそこではこうサラートと判断するのかということから始まって様々なことがそこに記されています。特に重要なことに触れておきますと、サラートに侵された人たちは社会から隔離されました。それは病が伝染すると考えられたからというよりは、もちろんそういう意味合いもあったかもしれませんが、彼らが、サラートに侵された人たちが、宗教的な意味で汚れているというふうに規定されていたからでありました。レビ記には次のように記されています。幹部があるサラートに侵された者は、自分の衣服を引き裂き、髪の毛を乱し、口ひげを覆って、汚れている、汚れていると叫ぶ。その幹部が彼にある間、その人は汚れたままである。彼は汚れているので一人で住む。宿営の外が彼の住まいとなる。今お読みしたように、サラートに侵された人は、他の人々が近寄らないように、汚れている、汚れていると叫ぶように求められました。そのようにして彼らは社会から排除され、隔離されて過ごしていました。もっと言えば、差別されて生きてきたとも言えるでしょう。このイエス様が生きておられた当時も、2メーター以上離れていないと汚れてしまうと言われたり、風上にサラートに侵された人がいたら、風下50メートルでもダメだと言われたりしたようであります。さらには、ラビと呼ばれる教師たちは、サラートの人に挨拶することが許されず、祭司たちも遠くに彼らの姿を見ただけで身を隠しました。それほどまでに神経を尖らせて周りの人は生き、またそれはサラートに侵された人たちからすれば、全く人間扱いされていない現状があったわけであります。そういった背景を頭に入れつつ、今日の箇所を見ていく必要があります。40節をもう一度読みしますと、さて、サラートに侵された人がイエスのもとに来てひざまずいて懇願した。お心一つで私を清くすることがおできになります。状況はよくわかりません。家の中なのか、外なのか、状況は定かではありませんが、サラートに侵された人がイエス様のもとに来ました。おそらく、ひっそりと来たと思われます。周りにいた人たちも驚いたことでありましょう。このサラートに侵された人からすれば、決死の覚悟でイエス様に近づいたと考えられます。もうイエス様の人気はどんどん上がっていましたから、周りには取り巻きがいっぱいいたわけであります。そういう中に、サラートに侵された人が飛び込んでいく。この人はひざまずいてイエス様に懇願して言うわけです。お心一つで私を清くすることがおできになります。このサラートに侵された人は、
隔離されていたその場所でイエス様の噂を聞いたのか、それとも病を癒すところを目撃する機会があったのか分かりませんが、このイエス様ならば何とかしてくださるかもしれないと考えたのでありましょう。命がけでと言ってよいと思いますが、イエス様のところにやってきました。そしてこういうわけです。お心一つで私を清くすることがおできになります。いや、そもそもイエス様に近づいたところでイエス様からこの汚れたものって言われる可能性だってもちろんゼロではなかっただろうと思うんですね。近寄るなとかって言われる可能性だってあった。しかしこのツァラートに侵された人は決死の覚悟で命がけで求めに行ったわけであります。新改訳聖書ではお心一つでというふうに訳していますが、この直訳は下の脚注を見ますと別訳というふうにありまして、もしお望みくださるならというふうに別訳としてあります。もしお望みくださるなら、もっと言えばもしあなたがお望みくださるならというふうに訳すことができます。このツァラートに侵された人はもしイエス様がお望みくださるならば私を清くすることがおできになる、そう信じていました。この人はイエス様の力を信じているわけです。確かにこの方は私を清めることができるんだ、そう確信しています。しかし一方であくまでも癒しは恵みであるということも理解をしている。ですから一歩退いて一歩引いて待ち望む信仰がこの人に見られるわけです。ある先生はこの人の心情について次のように描写しています。私を救う力のあるこの方が本当にこの私に目を留めてくださるだろうか、私を救う力のあるこの方が本当にこの私に目を留めてくださるだろうか。このツァラートに侵された人は期待を持ちつつも不安な思いがあったのではないかと、そう言っておられるわけです。それは自分が生きてきた境遇を考えればそうだろうなと思いますね。誰からも受け入れられてこなかったその人生において、ある一人のイエス様のところに飛び込んでいくということは本当に勇気のいる行動であっただろうと想像できます。このツァラートに侵された人はもしあなたがお望みくださるならと言って自分の癒しは自分の清めはイエス様が望まれるかどうかにかかっていると、そう理解している。それを承知の上でイエス様に飛び込んでいきました。これに対して41節です。イエス様の驚くべき行動が記されています。41節、イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。まずイエス様はこのツァラートに侵された人に対して深く憐れみとあります。ある聖書では、ある日本語の聖書では腹綿がちぎれる思いに駆られ、そう訳しています。腹綿がちぎれる思いに駆られ、これは非常に直訳に近い訳し方なのですが、この時代感情が宿る場所というのは腹綿だと考えられていました。イエス様はこの人が受けてきた苦しみ、友人から見放され、家族を気づくことも許されず、治る手立てもなく極貧の生活を送っていたであろうことを想像し、深く憐れまれたのでありましょう。その次には驚くべき行動に出るわけです。それは手を伸ばして彼に触られたのでした。この当時、先ほども申し上げたようにツァラートに侵された人は宗教的に汚れた人というふうに見なされていました。それゆえに近づくことが許されなかったわけです。触るなんてありえない。汚れが伝染すると考えられました。周りの人たちは 自分が汚れないようにするために神経を尖らせていた。そのような時代背景の中で、イエス様はなんと手を伸ばして彼に触られた、触れられた。そして次のように言うわけです。私の心だ、清くなれ。私の心だという言葉も直訳は脚中にありますように、別訳にあるように、私は望むという言葉です。私は望む。つまり、ザラートに侵された人は、もしあなたが望むなら私を清くすることができますと言ったのに対し、イエス様は私は望むというふうに応答されたわけです。そして、清くなれ、そう命じられました。イエス様は、これまでの癒しの場面でもそうでしたが、お言葉一つで癒すことがおできになったり、悪霊を追い出すことができました。ですから、わざわざ触れる必要はなかったわけです。ルカの福音書では、言葉一つで遠くから声をかけられたタラートの人に対して癒したこともありました。しかし、ここでは、あえて触れられた。ここに、イエス様の憐れみの心、優しさ、愛というものがあります。すると、どのようになったかといえば、42節。すると、すぐにザラートが消えて、その人は清くなった。ここに、イエス様のメシアとしての力が表されていると言えます。ここまで、汚れた霊を追放し、病を癒し、悪霊を追放してきたわけですけれども、サラートというどうにもできないように思えるものにさえ、癒しを行われた。先ほども申し上げたように、レビ記13章14章には、サラートに関して様々な規定がありました。祭司たちは、その規定に基づいて、その人がサラートなのかどうかということを判断しました。しかし、彼らには、祭司たちには、判断することしかできませんでした。祭司たちは判断することだけしかできず、何もすることはできなかった。隔離し、触れないようにする以外に手立てはなかった。それが祭司の限界、律法の限界でした。しかし、イエス様は、そこを超えていかれたわけです。お言葉一つで、ザラートから清めてしまわれた。それはまさにこれまでも繰り返し使っている言葉ですが、イエス様の権威が示されたことでもあります。イエス様の権威が示され、サラートさえも清めることがおできになることが明らかにされました。しかしイエス様は、それで終わりではありませんでした。43節と44節には次のようにあります。イエスは彼を厳しく戒めてすぐに立ち去らせた。その時彼にこう言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って、自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のために、モーセが命じたものをもって、あなたの清めの捧げ物をしなさい。イエス様は、誰にも何も話さないように気をつけなさい。そう言われます。まあ、要するに、言いふらすな。そう命じているわけです。それはおそらく、癒しというものだけが一人歩きすることを嫌がられたと考えられます。イエス様ご自身も、ご自分で癒しを吹聴するようなことはなさいませんし、この人のサラートを癒したのは私です、なんていうことをイエス様は言われない。またそういったことが一人歩きして、メシアに対する人々の誤った期待によって利用されることもあらかじめ防ごうとされたわけであります。さらにもう一つ命じられました。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のために、モーセが命じたものをもってあなたの清めの捧げ物をしなさい。そう命じられた。イエス様は、祭司のところに行って、自分の体を見せるように、そう命じる。これは、レビ記14章に記されている規定の通りのことです。 祭司が最終的な判断をし、清めを宣言することになる。それが最初の役割としてあった。ツァラートに侵された人が社会復帰をするには、この祭司の宣言が必要でした。この宣言がなければ、ただ癒されただけで、社会的には汚れた状態のままであったわけです。ですから、モーセが命じたもの、そのレビ記14章に記されている捧げ物を持って、清めの捧げ物をするように、とそう命じになったわけです。それが、人々への証になるんだ。これは、イエス様の配慮でした。ただ、病が癒されるだけでなく、再び人々の間にあって生活できるようにとの配慮であったわけです。さらに言えば、イエス様は社会的関係も回復させ、この人を神の民であるイスラエルに引き戻したわけです。忘れてはいけないこととして、この人はその境遇のゆえに、神の地上の住まいであるエルサレム神殿への立ち入りを禁止されていました。もちろんこのことで彼が神の憐れみ深い配慮の外に置かれていたのではないわけですけれども、イスラエルとその神との特別な関係を象徴する中心である神殿から隔てられていた。イエス様はその隔てを打ち壊してくださったわけです。イエス様がもたらしてくださった癒しは、この隔てを打ち壊し、神を体験するということでもありました。ただ、この後のことでありますけれども、45節、次のようにあります。ところが彼は出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めた。そのためイエスはもはや表立って町に入ることができず、町の外の寂しいところに寄られた。しかし人々は至るところからイエスのもとにやってきた。この清められた人は約束を守ることはできませんでした。出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めてしまいました。もちろん気持ちはわからなくもありませんが、このことによってイエス様の働きが停滞してしまったということも事実であります。イエス様は表立って町に入ることができず、町の外の寂しいところにおられました。しかしイエス様は隠れることもできず、多くの人々がイエス様のもとにやってきたと、そう記されています。今日の箇所は、ザラートに侵された人が清められる、そういう箇所であったわけですけれども、神の国の到来が、神の支配がもたらされたことを表す箇所でもありました。イエス様がメシア、救い主であることが、その力によって表されもしました。祭司にはできなかったことを、サラートを清めることをイエス様がなされたわけであります。しかもその方法は、大変憐れみに満ちていて、あえて触れて癒しを行われました。このお方が癒し主であり、メシアである。それがよくわかるわけであります。それと同時に、この箇所は私たちを現実的な問題にも向かわせることになります。それは、このツァラートに侵された人はめでたく癒されたわけでありますが、私たちの現実として癒されない病という問題もあるからであります。私たちは信仰を持って歩んでいくときに、癒されない病との戦い、聞かれない祈りという問題にぶつかることがあります。これは非常に現実の問題。実際にイエス様は癒し主として福音書で豊かな技をなさっています。しかしでは実際に私たちの現実として、すべての病が癒されるわけでもありませんし、すべての祈りが聞かれているわけでもない。これは信仰者にとって重要な課題とも言えます。手紙を書いてたパウロも、 その葛藤をしていたわけですね。これをどのように考えたらよいのか。その一つの鍵になるのが、今日の箇所のサラートに侵された人の態度といいましょうか、イエス様に向かっていくときの姿勢であります。ここでは、別訳を使いますと、もしあなたが望まれるならと言って、イエス様に近づいて行かれたわけです。もしイエス様が望まれるなら、私を清くすることがおできになるのです。この人はあくまでも、イエス様が望まれるなら、そういう態度で向かっていきました。主権は自分の側にあるんじゃないんだ。主が望まれるなら、つまりは主の御心ならばという姿勢。自分の思いとしてはもちろん癒されたいんです。しかし、主が望まれるならばということを第一に考える。主が望まれるのならば、すべてのことが起こるんです。神の支配はすべてのことに及んでいます。おできにならないことは何一つないんです。神はご自身が望むように決定され、ご自身が決定されたことをすべて実行されるわけです。それが主の主権です。すべては主が主権を握っておられる。癒す力を主は、神様はお持ちなんです。しかしそれを行使されるもされないも、すべては主の主権にあるんだ。私たちはあくまでもこの主の主権のもとを生きている。この主の主権のもとにへり下って生きるのが、私たち信仰者の本来のあり方です。しかしそれがいつの間にか主の上に立とうとしてしまう。自分の願いを聞かない神様に不信感を抱くということさえ私たちには現実にあります。しかし、イエス様ご自身の生き方を見ましても、まさにイエス様こそがご自分の願いではなく、御心に生きようとされました。それは、十字架にかかる直前のゲッセマネの祈りに最もよく表されています。十字架にかかることに対するイエス様の複雑な感情を覚えつつ、イエス様はあの場で祈られたわけです。できれば十字架にかかりたくない。それがイエス様の本音だったわけです。十字架は避けたい。そのような願いを吐露しつつ、最後にはご自分の思いではなく、神の御心がなりますようにと祈られて、十字架へと向かって行かれました。私たちには、及びもつかない主のご計画というものがあります。すべては私の願い通りにはならない。もちろんそんなことは分かっています。でも、この願いだけはどうしても聞いてほしいということもあります。しかし、そのどうしても聞いてほしいその祈りが聞かれないということも現実としてある。そしてがっかりしてやりきれない思いを抱えるということも私たち信仰者にはつくわけです。それは私自身が高校の時をいつもこの夏になると思い出しますけれども、体育祭の前に、あ、神様怪我しないで走れますようになんて言って、走った直前にですね、大きな肉離れをしまして、それによって夏の甲子園の予選も棒に振るみたいなことが、3年の最後にあったわけですね。なんで祈ったのにお風呂でよう泣いたもんであります。そのような中にあって、私たち信仰者には、すべてが明らかではないのですが、私たちには希望があるということもまた事実です。それは、主がすべてのことを働かせて、益としてくださるという、そういう希望です。そのような神の恵みの中を、摂理の中を、私たちは生きさせていただいている。私たちには、神のご計画の全体像が見えない。 それゆえに自分の計画というものを推し進めたくなってしまう。しかし先ほど申し上げたように、聖書は神がすべてのことを働かせて益としてくださると約束を与えてくださっている。そうであるならば、私たちはすべてを支配しておられる主の主権のもとに、へり下って生きるということが求められているのではないでしょうか。それは、もしあなたが望まれるなら、という、そういうあり方。そのような祈りを心から捧げつつ、常に最善をなしてくださる神に期待する信仰が私たちに求められている。私たちの救い主は、今日の箇所で明らかなように、完全に憐れみ深いお方です。サラートという病を抱え、社会から隔離されていた、のけ者にされていた、そういう人に触れてくださるお方です。そして、サラートから清めることがおできになる力を持っておられる、そういうお方。このお方こそ、全能のお方です。私たちはこの全能なるお方の前にへり下り、このお方の主権を認めつつ歩ませていただきたい。もしあなたがお望みくださるなら、というへり下った態度を持って主の前に出て、主の主権のもとを生きてまいりたい、そのように願います。ひととき語られたことを覚えつつ、黙祷する時を持ちましょう。お祈りをいたします。私たちの全能の父なる神様、聖なる皆を心から賛美を申し上げます。私たちに御言葉の交わりをお与えくださりありがとうございます。サラートに侵された人がイエス様の身元に来て、もしあなたがお望みくださるなら、そういう態度を持ってあなたの前に出た姿をから教えられます。主よ、どうぞ私たちにはいろいろな願いがあり、聞いていただきたい願いがあります。しかし現実にそれが聞かれないということもあり、苦悩し悩み、またあなたに叫ぶものであります。主よ、どうぞ私たちを憐れんでくださり、私たちの心に平安を与えてくださり、全能の主に信頼し、主の主権のもとにへり下って生きることを教えてくださるようにお願いいたします。今なお現実の中で聞かれない祈りに苦悩しておられるお一人お一人がいることを覚えます。主よ、どうぞあなたが励まし、慰め、支え続けてくださるようにお願いをいたします。この御言葉の交わりを心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。